宅配便です。
はいはい。
ラジオ日経からお届け物です。
株式宅配便です。
資産倍増計画、北浜龍一郎の株式宅配便。
皆さんこんにちは、福井です。
こんにちは、金内彩子です。
そしてこの番組のメインパーソナリティ、北浜龍一郎先生です。
こんにちは、北浜龍一郎です。よろしくお願いします。
秋じみてきましたね。
そうですね、
秋じみ
て、朝夕ね、ちょっとあの寝てると寒いよね。
ねえ、なんかもう本当はもう当然秋なんですけれども、なんか夏が暑くてそれ余韻がまだ残ってる感じでね。いきなりって感じしますよね。
そうですね、ちょっとね、うだたねをしにくいね。だからね、
あ、
寒くなっちゃってね、
ちょっと風邪ひきそうですね。
そうですよね、睡眠不足になりがちですね。ね、
であと体調を崩されてる方も多いですよね。あ、
風邪ひいてる方は結構いらっしゃいますよね。
そう、
多いですね。
それに、比べてはいけないんですが、はい、東京市場はどうなんでしょうか。
よくわかんない。
東京市場は強いですよ。
ね、
5連投しましたからね。
なんか元気そうですよね。
いや、元気そのものですね。
そのものですか。
そうです、ね、
見せかけじゃないですか。
いや、見せかけじゃないですよ。だって現実には上がってるからね。
まあまあ、そうですね。
今日はちょっと、軽くね、はい、一息入れてますけどね。
そうですね。さすがに6日ぶり、小反落で午前は終わりました。30円52銭安、18,155 円58銭。トピックス 1479.74、プラス 3.90 と、トピックスは小幅にプラスです。出来高売買代金があんまり多くなくて、まあ日銀待ちというような声も聞かれておりましたが。
あ、そうですね。政策決定会合やってますから、金融政策のね。
はい。
まあ、あの、市場はやはり追加の金融緩和を期待しているところがありますからね。ちょっと、あの、結果見たいという形ですよね。
今回期待してるんですか、これ。
やっぱりいつも期待してますけどね。大体、その、裏切られますからね。
何も言ってなかったのに、なんか、急に期待が高まったようにも見えるんですけど、FMC の後。
ね、まあ、3回しかないですけど、10月は期待してもいい時期ではありますよね。
そうなんですけどね。でもね、まあ、実際は実行しないんじゃないでしょうかね、と思いますけどね。しなくてもいいかと思いますけどね。
しなくてもよろしいんですか。
そうですね、株はだってこのところもうそれなくてもね、うん、急激に戻りましたしね。
まあ基本的には株を上げるためにやる政策じゃないですからね。
おっしゃる通りでございますね。
ゆうちょがどこ
も関係ないですよね。正論でございますね。
正論ですよ。正論通らないケースが多いんです。
そうそうそう、誰もそれには反論できませんけどね。
でも、FOMC の方だってね、はいはい、まあ、中国情勢が気になるのかなんのか。
そうですね、
さっきあっちはあの出る方、締める方ですけれども、こっちは緩める方。
あれについてもね、やはり先週末発表された雇用統計がね、まあ、あの14万2000人増でしたっけ、でしたから。
予想は20ぐらいですね。
そうそうそう。大体これは問題はね、いつもね、予想が間違いなんだよね。基本的にはね。予想がでかすぎるんだよね。ですからそういう意味ではね、あの市場が期待しすぎだと思いますけどね。
いや、まあ、市場が期待しすぎは、市場はその期待に基づいて動くわけですから、
そう
し
ょう
が
ないですね。でもあのことで、あの、肝心なのはね、あの、ドルがね、下がらなかったっていうことから見ますとね、別にあの、市場はですね、その雇用統計のね、数字がね、期待したほどじゃなかったということを悲観してるんじゃないんじゃないかと思うんですよね。それよりも、僕はむしろね、あの、失業率のね、5.1% の方をね、重視してると思いますね。5.1% っていうのはもう、勝ってはね、一番いい時は 4.4% ぐらいがありますけども、それはね、バブルの時ですから、アメリカの。5% 割り込みますと、バブルチックになる、なるんですよ。だから 4.4% が、最近のね、その失業率の、まあ、最低ラインなんですよね。だから 5.1 っていうのはもうそこのところまで近いぐらいですから、これは結構雇用がいいなという評価になると思うんですよね。
でもその雇用のパーセンテージだけね、
はいはい、
あの見ますと大幅な改善じゃないですよね。
もうね、だからかなり改善してきましたから、ね、あのもうある点限界に来てるんですよね、
うんうん、
毎月さ、20万人以上増えるって市場は言ってるんだけど、あるところまで行ったらそうはならないですよ
ね。俺は辞めたって人もできますしね。
そうだし、ほとんどもうね、就職すべき人はね、 就職したということだってあり得るわけだから、
うん、
それをね、市場はいつも20万人以上増えなきゃっていうふうに言ってますけど、
うん、
それはちょっとね、無理な要求ですよね。
うん、でも、イエレンさんなんてね、確かにそういうところもこだわって、やっぱり、お金の額であるとか、そういうところもこだわってますね。
まあね、細かく見てますよね。
イエレンさんは細かいですね、まだスラックがあるとか言って、でも、それで利上げしないんじゃないかって見て、株価上がってるんですよね。
だからそれはちょっと問題ですよね、うん、そちらの方に期待が傾いてるとしますとね、うん、本当に利上げをしたときにね、イエレンさんはだって、この前の発言でもですよ、はい、講演会の発言でも、年内にすると、
うん、
私、委員がいるんだと、はいはい、多いんだと、私をそのうちの一人だとまで言ってるわけですから、うん、まあ、年内実施っていうのはよほどでないとね、揺るがないと思うんですよね、
うん、
そうした場合ね、実際実施されたときにね、何、3月じゃなかったのって、なって、その、売りの材料になるっていうことはちょっとありえますから、それはちょっと、危ないですよね。
うん、だから、それはもう一つ、それはある一面を言ってるんだと思うんですけど、やっぱり、緩和ではないですけどね。要するに、お金、金融市場から全然脱却できてないんじゃないかってことですよね。
金融相場？
金融相場。
金融相場から、ね。
今のところずっとそうですよね。
うん、
はいはい。
でいつになったらその業績相場に行くのかよ。
もう業績相場でもあるんですよ。だって現実にアメリカの企業の収益は非常に好調なんですから、
うん
ね、自動車販売ああいうの見たっていいわけですから、
うんうん、
その市場がそちらの方を話題にしなくて、いつもいつもですね、うん、金融引き締めがあるんじゃないか、それないんじゃないかとか、そこのところばっかり関心がいってるんであって、
うん、
現実のその米国経済そのものはね、堅調にこう推移してるというふうに見てよろしいですよね。だからアメリカ、うん、中国経済の失速というのがありますけど、
うんうん、
それを十分ね、米国経済がカバーしている状況ではあるんですよ、現実には。
それなのに、ちょっとこの金融政策ばっかり注目しすぎと。
うん、そうそう、だって、ああいうフォルクスワーゲンのような問題がありましたけども、
はい、
あれだって、アメリカではさ、フォルクスワーゲン その新車のね、うん、販売台数だって、他のものに比べて販売台数は増えてないけど、マイナスではないんだから、
うん、
それだけ売れてるんですよ。
もともとアメリカではフォルクスワーゲンがあんまりこう、生産率は高くないんですよ、ね、
そうそう、それはありますけどね、うん、だからそれを無理して拡大しようというのがあって、
うん、
あんな
詐欺行為ですよね、あれはね、
そうそうそう、あれは詐欺だよね、
うん、
でも北山先生、市畜のアメリカの業績予想は、
うん、
マイナス 4.6%、減益予想ですよね。
そうだと、それを僕も言おうと思って全部言わせておいた後から一発食らわせてやろうと思って、マスターズに言われちゃった。
言ってたんですか。
カロンちゃんもその一発最後に、
失礼し
やした。いや、どうぞお答えください。
これからね、これから年末調整に入っていくんですね。
そう、
まあ個人主義が7割ですからね。
そうです、そうです、
そうか、
まあそういうのね、期待が持てるわけですね、今のところね、クリスマス商戦。
でも中長期で言えば2020年までに最低賃金を1900円、日本円で1900円まで流れですってね、時間あたりの。
あ、そうなの。
1900円ですよ、
うん、
いいですよね、
日本の倍ですよ。
ちょっと移住する、
うん、アメリカ人になりたい
移住したいね。
でもともと帰るっていう、
もともと GM なんかも、うん、例えば6000円とかそういうの払ってたらしいですもんね。
そうい
うのだと、そうそう、で皆さんやっぱりそれで平準化できてたんですよ。例えば医者であろうがね、まあ工場で働いてる職工さんとか同じぐらいの年収ケースもあったっていうんですから。
おお、すごいね。
日本だと格段の下がるじゃないですか。
いや、そりゃそうだよね。
ところがそれがだんだん開いてきちゃって、
うんうんうん、なるほど。
でそういうのもあって、まあ本当に賃金が丸出せばアメリカもいいと。で日本、
はい、
今いろいろ行われてます。
金融政策
なんか最後に鋭い質問取っといてね、ちょっと引き伸ばしてくれ。
金融政策決定会合
今やってる最中だと、だとっていうかです、うん、でまだ結果出てないと思いますけど、早く出てくれば、これ時間が延びるとなんかあるんじゃないかって言って、またなんか動き出すんでしょうけど、
うん、
為替はどうなってるんですか今は。
ちょっとドル下げ始めました、
ね、ドル下げて円が少し変わってるんですよね。金融政策決定会合の日はだいたいね、円高ですからね、ちょっとこう円高気味じゃないですかね。
5番気をつけましょうですか。
そうですね、福井、福井じゃなくて
黒田さん
が記者会見したりするとね、大体上がりますからね、
うん、
円はね、
うん、
強気発言だから。
でも黒田さんの発言とか、はい、パーソナリティ個人的には知らないです。見てると、はい、結構へそ曲がりですよね。
あ、そうだっけ。
黒田さんが
人が望んでる時にやんないでしょ。
そんな感じですか ね。でも今回7でやらなくても30日があるので、
う
ん、
あ、そうだそうだ、
今回期待外れってそんなにならないんですかね。
うん、
もう一回ね、うん、本当にどうして10月2回もやるんだろうね。
本当です ね近すぎますよね。
伊藤さん、
無駄じゃん。
その時に何買うんですか。
え、
日銀何買うんですか。もう社債くらいしかないですよ、
まあ、ETF とリートだね。
また買うんですか。
そうそうですね。
すごいな。
基本的にはね。
俺はやっぱり逆に市場を形成しているっていう意味ではよくないんじゃないですか。
いやいや、株が上がるんだからいいじゃないですか。
株の難しいところは、
はいはい、
社会世の中、
はい、
あるいは中長期的な日本経済、とって良くないことでも、目先株が上がるからで良ければいいと認めざるを得ないところですよね。
でも目先で後々余計大変なことになるかなみたいな話もありません、
う
ん、
それはありますよ。それはありますよ、うん。バブルが生じることなんかそういうことだよね。
でも
バブルが生じる、ね、うん、バブル中のところは株が上がってるからいいよね。う
ん、投資家としてはそっちに乗らないといけませんよね。
う
ん、
いや、もうそれはしょうがないよね。
割り切らないといけない
よね。人さんの腹の中、俺知ってんだ。資産を築くんだよ、ね、
そうですよね。
理論では、理論ってその理性では全て分かってるの、
うん、
でもここで稼がなきゃ損だと思ったらバッと稼いで資産を築く。
そうですよね。
これでリスクに備えておくって生き方ですよね。
いいことですよね。
自分さえぐらいって言い方
ですよ。
だって自分をまず守らないと。
そうか、それは
まず投資家がですよ、うん、投資家がね、うん、投資する立場の人は、うん、もうそうでなきゃいけませんよね、
うん、で、ただやっぱり一方で中長期を見てそれが本当にいいかどうかっていうのもちゃんと考えていくのがダメですもんね。
まあもちろんそうですけどね、うん、それはまあ政治家の方とかね、うん、そういう方にねお考えいただくか、
政治家が信用できない
か、まあモラリストの人とかね、
で政治家がいろいろ言ってることを翻して決めた TPP、 これは何か影響ありますか。
TPP は一部の銘柄に影響ありますよね、
うん、
だって農業関連であるとか食品関連だとか、うん、これまあすでにねそれらは結構変わりましたですけども、うん、また一休みした後ね改めてまたその TPP のねあの価値というかね、うん、そういうのがやっぱり評価されてきますよね、
うん、
だって日本経済にとってまあマイナスでもあるわけですけども、総じてプラスだということで、なんて言いますかね、協力してね成立させてるわけですからね、
うん、まあ、生産者サイドに立つと厳しいのかもしれないですけど、それは競争力をつけていただくと、
それは避けられないですよね。
消費者サイドに立つといいですもんね、
それは避けられないよね、うん、競争は原理の中で、うん、世界は動いてますからね、
うん、でお米も輸出しようとか、うんうん、農産物でもこう結構価値が認められて、うんうん、リンゴとかすごい高く売れるんでしょ、うん、中国。
それはごく一部だよね。でもね、
それ、ってね、そっち進めてる人たちもいるので、
そう先駆者たちはそうなってますよね、うん、そうせざるを得ないけど、あの多くのところがやっぱりそこについていけないっていうことになっちゃうじゃないですかね、う
ん
う
ん、難しいと思いますけど ね今までだってずっとこうやってきたので、
そうあれですよ、はい、偏差値70かなんかの頭のいいなんか最高学府の東京大学なんか入ったやつが相手にしてて、
はい、
おこれ失礼ですけどね、
はいはい、
山梨大学されても関係ないとノーベル賞なかったんですよ。
ノーベル賞2人
おめでとうございます、すごい。
日本 2000年以降自然科学、
うん、
16人世界第2位、
うん、すごい。
それにしてはさ、
はい、
あのイギリスのさ、大学ランキング日本の低さ、
東大が
何なんだよ、
う
ん、
わ
40何位だよ、うん、東大なんかは
東大が
何
位なんじゃないですか。
いや全部下がった、何か上がったん
で、ど
っか上が
ってますね、
そうですけどね、うん、京都大学なんかねもうすごい下だよ、
あんなに、それは不思議ですね。
優秀ね。
そうそう、だってノーベル賞学者がやたら出てるじゃないですかね。
でもそんな
ノーベル賞だけじゃないよって言われちゃうけどね、う
ん、でも今回のノーベル賞の方もなんかすごい苦労されて、一回学校の先生になってからだったりとか、うん、すごいですよね、うん、
努力の人だよね、
うん、
やっぱりね、ノーベル賞のね選考委員はね、たまに僕も批判しますけど、あっちは僕の言うこと聞いてないけど、
たまにじゃないですか。
やっぱりちゃんと見てますね。
だってね、やっぱり蓄積がなければもらえないです。一発逆転とかそういうのないから ね。
株も同じですよね。蓄積がないと儲からないですよね。
いや、やっぱりそういうことになるね、結局 ね。蓄積があっても儲からないってことだからね。
じゃあ、蓄積の一端であるところの銘柄に行ってチェックしてみましょうか。
そうですね。
どれだけ蓄積があるのかどうなのか。
はいはい、蓄積。先週取り上げていただきましたのは、トヨタ7203でした。
トヨタだよ。
9月30日に取り上げたので、芸風を
変えてきたからな、北川さん。
10月1日の始め値が7,020円。本日全引け7317円。
おお。ほら、昨日なんかもっと高いじゃないです
か。高値7377円つけてます、昨日。
ほら、トヨタこそ、ね、世界ブランドランキング6位。
うん、
実績の上に立ってるんですよ、これ。
ねえ。ね、フォルクスワーゲンがこけた時に、こう、奪おうってこんたんでしょ。
いやいや、そんなことないですよ。そうじゃなくても、ね、フォルクスワーゲンが自らこけてるんだな、うん、ね。トヨタは、永遠としてね、これまでのね、経営を続けてると、うん、いうことで、結果においてですね、うん、まあ、世界ナンバーワンのね、うん、地位をまた回復するということですよね。
ね、
うん、この前、フォルクスワーゲン抜かれてたわけだからね。はい、それ不正によって抜いてたわけだから。不正によってですよ。
うん、
いいですか、
うん、
ね。トヨタはそれなしにして、うん、2位になってたんですけど、うん、今度はね1位になるのはまあ間違いないんじゃないでしょうかね。
直近で言うと自動運転の実験についての発表が昨日ありまして、うん、今日もなんか発表会があるみたいです。
僕はもう僕は関係ねえや。あれもう免許証返済しちゃったからな。
いや、そう、あ、そうか。
でもいらないんじゃないですか、免許証。自動運転なの。
本当だよね、うんうんうん、免許証なしの人でも OK って。
免許証なしの方々とかが、うん、病院行ったりするのに困るところを自動運転のタクシーを走らせようっていうのが ZMP ですから。
あ、免許証なしの人でもっていうことなの。
そうそうそう。
え、いいね、それ。
いや、だから多分なしの人は所有しちゃいけないんですよ。タクシーならそれでいい。おかしいな話ですけどね。
自動運転タクシー。
自動タクシーならば。
自動運転タクシー、
うん、
え、うん、あ、そうなの。
ちょっと細かく説明してる時間がないので次に行きます。
ほら、とにかく、
トヨタすごい。
トヨタの株が良かった
っ。やっぱり違うな、ね、自分さえ良ければいいっていう魂胆の人の。
いやいやいや、
そんな銘柄は
誤解を招きますよ。
その前は9月16日に取り上げていただきましたのが M32413 です、はい、9月17日2387円から本日全引けが2400等円。昨日の高値2500等円つけています。
すごいですね、これも。
上がったじゃないですか。
やっぱり言ってるでしょ、すごいって。
ほら、こう下がったところを狙ったじゃないですか、
うん。
これその通りですよね。
ちょっといまいちね、なかなかという感じでしたけども、うん、底値で買えてる形になるじゃないですか、これ。
このやっぱり成功さんが資産を築
く。成功さんじゃないですよ。それがね、投資のね、まっとうなやり方なんですよ。
うんうんうん、
ね、だって言うでしょ、
はい、
株安い時に買って、うん、高くなったら売るよって、
うん、それができねえ
から先祖から言われてるでしょ、
はい、
だから でもその銘、そういうふうな銘柄をここで取り上げて、うんうん、現実に、成果が上がってるってことでしょ、
ね、ただしかし安くなってきてる時は、うん、またまだ安くなると思って今度買えないんですよね。
そうなんですよね、おっしゃる通りね、
その前9月9日はヨネックス7906でした。
7906、
9月10日2877円から本日全引けが3000円ちょうど、ヨネックスは高値10月1日に3275円をつけています。
そうですよ、これも
これも下がってるからじゃ
あ、難しいラケットの名前言えますか。
ノート
僕は忘れちゃいましたよ。
ノート
選手の名前じゃなかったです。
選手でしたっけ。
ワウリン
ガ、ノート
それをなんかラケットかなんかにしてるんですよね。
すごい、さすが記憶力お
しゃれ。いや、ようやく覚えましたよ。
ワウリング。
先生が5回ぐらい言ってくれたから。
ワウリンか。
あ、そう。すごいね、やっぱこの
人。覚えました。ようやく。
無理そうだな、これ。
なんでだ。
ね、偏差値高い人やっぱ違うね。
違う、
ね。次行きますか。
ね、はい、
次が、アウトソーシングは9月の2日に取り上げました。2427。9月3日が2627円で、これは今日の全引けが2463円、
うん、
高値は9月11日で2744円です。
いやいや、2860円、69円ってあるよ。
2800円、あ、本当だ、9月15日です。失礼しました。
ほら、十分上がってるじゃないですか。そこからちょっとね、調整がいいなところやってますけどね、
うんうんうん、ね、はい、まあここまで、後でまたひょっとしたらそれ以前の銘柄にかのちゃんがチェックの
手を伸ばすかどうか。今チェックした限りではほら全勝ですからね。
はい、
はい、
いや、そうですよ。
軽く言っちゃってもらって。
いや、違う、それとまた嬉しいお知らせ、
はい、
今日明日北山さんの DVD 発売なんですよ。タイトル黄金の3ヶ月、まあこの10月から12月が始まったこの3ヶ月で資産を増やすゴールデン注目銘柄これだということですね。明日 DVD、CD 発売なんですけれども、そして喜びべき内容、8月号のですね、中身をチェックしてみたいと思います。いつもやってる8月号、これ7月の9日発売です。 この時には8つ挙げてましてですね、2127の日本 M&A センターね、非常に高い給料を皆さんもらってるところ、それがですね、
そうだ、
7月10日5260円、7月24日に5720円、そして直近でもですね5430円。
ちょうど私もそれ持ってきてましたよ福さん。
あ、この番組の中でもね、はい、それずいぶんだいぶ前に言ってんですよ。これが
6月23日に番組では出てるんですけど、はい、うんうん、一旦あのみんなと一緒に8月25日下げてますけど、はい、ここのところちょっと調子いいんですよ。
調子いいんですよ。
いいですね。
いい銘柄をね8月号でやらない、その時に買ってらっしゃる方がいる、参考にされてらっしゃる方がいたら結構いい、うん、であと次はね2185の CMC、 これ4010円がですね、7月の27日は4600円までいってますね。これ直近ちょっと売られて3130円なんですけどね、
はいはい、
結構大幅に7月の後半は伸びていると。それで、8423のアクリーティブ、736円が7月24日848円までいってますね。
いいですね。
ちょっと直近は618円、はい、ちょっと最初の値段下回ってます。それで、2183リニカル1294円が9月の28日に1769円ですよ。
そんな言っちゃった。
そう、直近だって10月の5日なんかで1643円ですよ。
そんな強いのか。
え、400円からも高いんですよこれ。
すごいね。
その7月から比べてすごいでしょ。一級
いいですね。
2450、2518円がですね7月の23日に2777円、直近、10月5日2675円、まだ大幅に上回ってますよ。
ああ本当だね。
で8202ラオクス458円が7月24日564円、直近これダメですね、はい、398円。
なるほど、
はい。で、象印マホービン7965、これ1796円が8月の6日に2044円までいってますね。
お、
今でも直近でも1858円。
じゃあね、
じゃあ
ね、
うん。それで、最後の銘柄6952カシオ計算機、これ2352円がですね8月の10日2631円までいってます。今がほぼその7月の10日段階と面合わせみたいな感じで2351円ですね。
これ全勝じゃないの。
これ全勝ですよ。でなおかつ、その7月段階より今でも高いのがですね12345個ありますもんね。すごいですよ。
おすごいね。
発行量中の、
いやーこれ誰がこれ誰が
この DVD と CD を出演されてる方は誰でしたっけ。
自分とは思えないよねこの
先生
ということで、北山さんのですねこれ8月号の中身を今お伝えしましたけれども、このような非常に、明らかにいい成績となっております。この11月号になるんですけれども、明日発売の DVD、CD にも非常に大きな期待をしたいところでございます。もう一度タイトル申し上げます。黄金の3ヶ月、黄金の3ヶ月が始まった、この3ヶ月で資産を増やすゴールデン注目銘柄これだということで、DVD 明日発売、 DVD の価格8640円、そして CD 7560円、ともに送料いただきます。そしてお求めの電話番号とは、東京 03-3595-4730、 東京 03-3595-4730、 ぜひ、明日発売なのでお求めください。お電話予約今日でも結構です。期待したいですね。
ね、
はい、じゃあ銘柄、はい、いきなり今日の銘柄に行く前に何か聞きたい銘柄ありますか。それ以前のやつで、
以前のやつで、はい、6月7月高値ぐらいが気になってるんですけど、はい、今の日本 M&A センターもそうなんですけど、はい、6月3日に J フロントっていうのを取り上げていただいてまして、うん、3086の J フロントです。
3086です。
で6月3日だったので6月4日は2100-2011円で、うん、今2000飛び16円なんですけど、
うん、これはずっとずるずるずる下げてましたよね、は
い、7月高値で9月8日まで、
うん、そう厳しい状況がつきました。インバウンドの、ね、お客が減るんじゃないかということでしたけども、
ちょっと戻ってきましたよね。
戻り歩調ですよね、うん、実際のところこれ売上がね、特にそのインバウンドのお客が減って、なんて言いますか、収益も落ちてるかというとそんなことはなくて、うん、実際のところはこうずっと伸び続けてますからね、それでまた評価し直されてると思いますけど、ちょっとのその上がり方はね、急激ってわけにいきませんけどね。
インバウンドどうですか先生。
そうすごい気になってしまう
んですよね。なんかね、米票がストップ安とか全場してるんですけど、
ちょっと そういうね、個別で言うとそうやってこう期待したほど、ね、伸びないというのはあるかもしれませんけど、うん、基本的にはやっぱりあの客数が落ちたりはしないんじゃないでしょうかね、うん、また買い直されるというふうに見ていいと思いますけどね、全部がじゃないですけどね、
月次なんかでまた、
まあ、時々ねあの下がったりしますけどね、うん、オリエンタルランドなんかあって売られてましたけど、うん、まあまた復活しつつありますよね、
うんうん、
全体としては
そういうことですね。
やっぱり中国のバブル、バブルじゃなくてあれが株が安くなったって、なんとなく確かに海外から来られてる方っていうのは減ってない感じがしますよね。
減ってないんで、
銀座この前行ったんですよ先週、うんうん、多かった、
そうみんなね、
いましたか、
いた、
みんなね想像でねやっちゃってるわけだよね、うん、あの減るんじゃないかって言ってさ、
うんうん、
でもさ銀座行ってみたら結構いるとか ね、そうなるでしょ。
銀座もね4丁目からその新橋の方に行った方が多いですよね。
ああそうかそうか、
うん、あっちの方の 松なんとか屋ですか、
松
屋、僕銀座詳しくないんで、松屋あっちの方ですよね、
はい、なんかでも前年同月比とかだとまただいぶハードルが少しずつ上がってきてるの で、
そういうことです、ね、
最初の時みたいに4倍とかならないですよね、
うん、そう、それはありますよ ね、うん、ねびっくりするとかね、そういうのない、うん、もうなある程度慣れちゃったってことがありますからね、うん、市場の方もね、うん、投資家ももちろんそうやって慣れちゃってますから驚かないとか ね、
ですよね、
新鮮さみたいなのがね少しこう、うん、少しじゃなくてかなり薄らいできてるってことありますよね、う
ん、数字見るとねそれほど驚かないんですけど、銀座行くと驚きますよね、うん、うわいたみたいな、
お頑張ってるな、
混んでる、
ドンと買っててなんつって
あそうですか
あそこのねあの真珠とかねあれ売れてる
そうそう、そんなもんね僕は買ったことないですからね、
え
僕も買ってて、
それは必要ないじゃない
の、いっぱい買うの一つぐらい落としてってで今日の銘柄、
はい、本日の銘柄先生お願いします。
ナブテスコですけど、
はい、6268のナブテスコ、これ私一番最初の時にナブコテスコって覚えちゃった、
ナブコテスコ
すいません変なこと
言って
ナブコテスコ、いいね、
ナブテスコ、最近あの CM なんかも見るようになりまして、う
ん、これずっと株が落ちてたんですけども、まああの先月のところでね末でこうそこを打って反発に転じてるわけですけども、ちょっともう一周早ければ直さればよかったと思うんですけどね、あのちょっと目先は上がってますけど、これあのあれなんですよね、以前も取り上げたことありますけども、ロボットなんかのね、うん、産業ロボットのこう減速機に強いわけですよ、はい、あの力を加えるんじゃなくてこう、うん、力をこうセーブしたりね、
ドアをこうやってね、
そうそう自動ドアで、うん、首位ですからね、うん、そういうこともあるんですけど、うん、これ列車のブレーキだとかね、うん、そういうのもあるんですが、注目はね、あの飛行機のドアに強いことですね。
飛行機のドア、
そう、
あれグワーンと閉まって、ブッシュって最後ふわーっと閉まってくるんですね、グンと、
ま
あ、なんだか分かんないし、
飛行機が、うん、とにかく航空機が足りないわけだから、うん、じゃんじゃん
出ましたね、
作るわけですよね、うんうん、中国はさ、
そうするとあのボーイングのやつにも当然ナブテスコの技術が
もちろんもちろんもちろんもちろん、もちろんそうですよ、うん、この前ほら中国はボーイングに、はい、250機300機
ですよ、
出没したんですよ、そこにその飛行機は必ずドアがついてるんだからね、
うん、
ついてるでしょ、
1000万ぐらいですかね、もっとついてるのかな
ドアがついてるね、どう作るんですか、うん、
途中ですが日銀維持です、
はい、維持でしょうね、
やっぱりね、
やっぱり先生のおっしゃる通り、
大体ね、その簡単にね金融政策変えませんよ、市場がギャギャ言ったからったって
、ねえ黒田さんギャギャ言えば言うほどやんねえんだから、
あそ
り
ゃそう、
みんな回ってなきゃダメ期待してないふりをしなきゃダメですよね、
そうですよね、
うん、
サプライズ好きですから、
サプライズ好きだもん、
サプライズないよね、うん、あのやっちゃったらさ、
うん、ええ、言われた通り俺がやらずねえじゃんなんて言って
そうか
そうです
よ、まあ、悲鳴とサプライズはまた違うでしょうけど ね、悲鳴が聞こえたらやるかもしれない、
それさ、そのしょっちゅうやるもん、しょっちゅうってもうずいぶん何もやってないけどね、
はい、ナブテスコ
ナブテスコ、
はい、
航空機関連は注目です、他いろいろあるんですよ、航空機だっていろいろありますから、
う
ん、
タイヤとか厨房の機械とか
ジャムコ、うん、
ありますよ、
あすごい、確かにありますね、うん、厨房だとあんなの作ってるわけじゃないですよね、
トイレとかね、
あトイレありますね、
ジャムコ、うん、というか飛行機、
うん、
東レとかどうなんですか、
あそこはなかなか行かないね、
そこまでは
炭素繊維、
炭素繊維行かないんだけど、ただ座席とかさ、うん、そういうのは行くよね、
うん、
結構これからも行きますよね、
先生のノートにいっぱい書いてありますね、
う
ん、航空機関連、
そうそうそうそう、
やっぱり北間さん勉強しますね
これ勉強って言うのかね、
勉強ですよ
じゃあノーベル賞もらえるのかね、
無理 なんかとてつもないその投資理論でも研究すれば。
いやいや、発見とかですもんね。
勉強っていうのは経験則ですよね、基本的にはね、うんうん、あの頭の中に入ってるだけだからね、
うん、そっから先生でも今なぜ航空機関連なんですか。
はい、
今聞いてなかったな。さては
で、うん、聞いてましたよ。
これから航空機だ、それだけ。
中国中国
中国
増えるぞって。
聞いてなかった、彼女は聞いてないやつないんだから。いまいちね、多分ね、今の聞き方は
女聖徳太子だからね。
今の聞き方は
女聖徳太子、
今の聞き方は、はい、それじゃ理由が薄いんじゃないの
って
。
あ、すいません、
なるほど。
そんなの誰だって考えてんじゃないの。
あ、そんなもんじゃないってこと、
ね、いやちょっと日銀維持だなって見てました。
ということで今日はナブテスコ、
ナブテスコ6268を上げていただきました、
は
い、
じゃあ次のコーナーに行きます、はい、北浜さんプロデュース株価分析ソフト。
先生、受けすぎ
日々この決断、次のコーナーに行ってんだから
もう。先生笑いすぎでございます、
はい、はい、北浜さんプロデュース、日々この決算株価分析ソフトにもですね、総全体相場個別銘柄の話をいろいろ伺っていきたいと思います、このコーナー日々この決断を、販売、そして開発しています、証券スクールブースの瀬下校長にもいらっしゃっていただいてます。瀬下さん、よろしくお願いします。
はい、こんにちは、瀬下です。
早速ですが、日々この決断、先週は23ポイントでしたね。
でしたね。
はい。本当に快適だったわけですよね。
いやいや、その通りですよ。
歴史的な快適、
もう本当にそんなにね、低いのはないっていうぐらいですからね。
だから今回のはちょっとあれですね、期待したいですが。今日はね、
ちょっと上がってますよ。あら、まあ、27ポイントに上がってますよ。
23から27。で、コメントはなんて？
コメント。
はい。
ここは相場の転換点。買いが到来です。週足並び替え計算を実行し、好業績銘柄でお告げと30以下の主力銘柄を探し出すことです。
お、各界の到来って言ってますか。
ほら、僕一言も笑ってないでしょ。さっきまで笑いを全く忘れましたよ、ね、ほら、ここはもう一回言いますよ、はい、相場の転換点、買い場到来です、
はい、
なってますよ。
こういうお次が出るな、校長どうですか。珍しいと思うんですけれども。
いや、そうでもないです。ここまで来ればですね。
ここまで来れば、
はい、
ここまで来ればこんだけ下がれば、
はい、そうですね、
でその前に言ったその5日線と25日云々ってのはもうすっ飛んだ、どうでもよくなったわけですか。
いやいや、
確実にもう5日線が上
に出たわけですね。それは基本です、あくまで基本ですから、ね、5日線と25日線、うん、ゴールデンクロスもう時期ですよね先生。
そうですね、はい、そうです。
まだこれから、あ、まあ、日々このおっしゃるんでと、これから乗ってても悪くはない、
ね、それを予告する内容ですね。
それでも遅くないっていうことですね、
まず、
うん、あまり先走らなくても大丈夫ですと、
うん、
もう相当下まで下がってきてますから、
うん、
出遅れたもう、あるもないですね。
でも
今からでも十分間に合う、うん、
これ
皆さんにそういうふうに申し上げて、
たまたま水曜日ですから、まあ、あの水曜日だけねこの通知をお伝えしてるんですけれども、
はい、
これ持ってる会員の方は結構これにこう従ってやってるといい線いってるかもしれないですね。
そうですね、かもではなくて。
ああ、そうですか。
かもではないですよ。いや、
絶対とはほら言っちゃいけないことになってますんで。
そういう方が多いでしょうね。
ね、あ、そうそう、そういう方が多いでしょうね。
はい、
うまくいってる方がね、
はい、
お友達になるタイプで。それで、じゃあこれからも少し遅れたかもしれないけど、そんなに、なんですか、
今からでも
遅くはないと。
そうですね、
うん、
そう思います。
はい、というお告げでございます。で、今も言いましたようにこれを持っている方、日々こういうのが出てくるわけですよね。
はい、
でそれに対応をしたりなんかすると、儲かる方も多いかもしれない。
いや、素直にね、はい、これ例えばそのいろんなこう項目があって、天のお告げだとか地のお告げとかね、
はい、
火のお告げとか水のお告げとかね、あの谷のお告げとかあるわけですけど、もう今はね本当に谷のお告げがもう非常に効率がいいですからね。
谷のお告げいいんですよね。
いいですよ、
あれ確率8割ですよ。
いや、もうそういうぐらいですよね、
うん、は
い、だからまあそれをねこう割とね素朴にねやってればまあ8割方儲かる。
だいたいね、他人の助けって気持ちいいですよ。ざまみろって感じになりますよね。
いや、だってね、
そこでぐんぐんこう上がってくるんだもん。
いや、もう本当にね、そこで拾うって言ってもなかなか難しいわけです。
難しいですね、
普通はね、だって本当にどれが上がるか分からないじゃないですか、
うん、
それをこれだったら上がりそうだよって、全部が下げてる中で、はい、全部が他人の助けじゃないからね、
うんうん、
そこから選ばれた銘柄ですからね。
そうですよね。
そうですね。
で、今になります、今の段階で他人の助けどのぐらい出てるんですか、この日々の決算は。
今は2 10とか20とかその
でもそのぐらいあるんだ、
うん、少ない時はね 2、3名、
ね、ない時もありますよね、
はい、
もうちょっとだから数日前がよく出てきたってことですよね。
うーん、君子と仲良くしておけばよかったな。
昨日だってこれはなんだ、あ、これが出てるのが一つですね、はい、これね。
ということでそんな感じで全体相場なんですけれども、はい、個別株今日は何でしょうか。
はい、今日は谷のお告げをご紹介してみたいと思います。
はい、
谷のお告げ、9月30日谷のお告げで合格した銘柄ですね、う
ん、
ずっとい
いんですか9月30日直近ですよ。
そうですね、
はい、
はい、まあ、これまだ上がりきってる、上がり初めてとこじゃないですか。
そうですね、
はい、
ちょうど外需と思われる銘柄ですのでずっと売り込まれてきておりました、うん、だいぶ高値から半値近くまで、下げましたんで、うん、コード番号6471日本製鋼、
はい、ベアリング、
はい、の日本製鋼ですね、6471、9月30日合格で、翌日の寄り付き値が1183円、その後の高値が1285円ということで、102円の利益が見込めます、うん、1000株ですと10万2000円ですから。
そうですよね、
短期間でまあ1割
近い。すごい、
1、2、3、4、5日間ですね。
そうですね、
これまだこれからどんどん行く可能性もありますよね。上にどうでしょうか。
TPP 等々いろいろ外部環境変わってきましたので、
うん、
まだ批准にはちょっと時間がかかるでしょうけれどもですね、まだ期待値ですけれども、うん、一応大筋合意というのを受けて、環境はだいぶ変わってきてるんではないかと思います。
うん、ね、環境は変わってきてますよね。
まだ売り指示は出てませんからね、うん、北側の望遠顕微鏡という機能があってそこでどこで売るかということになるんですけど、
いや、はっきり言ってね、はい、1週間も経ってないのにね、はい、この足りのお告げっていうのは売り指示の出るもんではありません。相当上に行きま す,
そうです、ね、いやいや本当おっしゃる通りです ね、おっしゃる通りですね。
そういうケースが多いですよね、
はい、
う
ん、
まあ、先週も吉根をご紹介しました。
そうですね、足りのお告げでした。
そうで、こういう、素晴らしい株価分析ソフト、私も会員になりたい、どうすればいいんですか。
はい、利用料がですね月々1万9800円になります。詳しい資料を用意しておりますのでぜひそれをご覧いただきたいと思います。資料請求先は東京 03-3589-2481 3589-2481、 証券スクールオブビジネスまで卑弥呼の資料を送れということでお電話をいただければと思います。お電話お待ちしております。
いつもこう相場が転換点とかするときにね、先ほど言ったように本当にね、愛媛こう作ってるのはよかったなっていつも思うんですよ、うん、
日本製鋼はさ、
はい、
今日も上がってるんだよ。
いや、そうですよ、
そうですよ、
うん、
そうそう、1269円になってますからね。
随分取れましたよね。
ねえ、本当にもうすごいこう急坂でもないですけど、こう富士山のような坂を転げ落ちてきてね、
そうそうそう、それはちゃんといいところでこれですよ、
うん、教えてくれます、
ね、言ってくれてますからね、
やっぱり、ね、
助かりますよね。
北浜さんプロデュースだけのことありますよね。
いや、これはね、結構ね研究して作ったものですからね、
はい、こういうなんか外需のところでちょっと持ち直しそうなところが出てきそうですよね。
そうですね、
うん、楽しみです、
ね、楽しみですよね、そういうところを見ていきたい、
は
い、
よし、あれも上がるかな、じゃあな、
うん、それで、まあ、金融緩和ということになると先の楽しみが増えたというより考えていただいて、10月30日
さらに期待するわ
けこの辺もにらみながら、はいはい、また来週もお聞きいただければと思います。それでは皆さん、今日はこの辺で失礼いたします。
失礼します。
失礼します。